神はマノアの声をお聞き入れになり、神の御使いが再びその妻のところに現れた。彼女は畑に座っていて、夫マノアは一緒にいなかった。今日は四書記を読みました。エジプトを脱出して民を導いたのがモーセ。で、そのモーセの後を受けて、カナン地方を制圧して、入植を果たしていったのがヨシュアですね。で、その後、イスラエルに、サウル王による王政が立てられていく。それまでの間、イスラエルに何か大きな問題が起きるときに、特別な証明を受けて民を導いたのが司祭と呼ばれる。そういう人です。これ司祭っていうのは裁き人たちという意味なんですが、裁きとは言っても、例えば、裁判官のような、そういう職制というのはもうずっと後になって出来上がる職制ですので、この裁き人たちというのは単に法律的な事柄を裁いた人というわけではありません。そうではなくて、むしろイスラエルに起こる様々な問題、その問題の多くが他の民族との関係とか他の民族が信じている神との関係なんですけども、そういった問題が起きるときに立てられる人なんですね。そして、これがすごく面白いなっていうのはいいなと思うんだけども、問題が解決するなり収束をすると、その人はその獅子の座から降りる一般の人になっちゃうわけですよ。王政というのはそうじゃない。王になるとその血統が面々とこう 王を引き継いでいく。そういうわけでしょ。南ユダ王国は特にそうでしたよね。北イスラエルはそうじゃなくて、なんて言いますかね、下克上の連続と言いますか、王が暗殺されて、全くゆかりのない人が王になるみたいな。あるいはその外国から攻められてきて、王が虐殺されて、そしてその外国の勢力によって、王が立てられたりするっていう。そういうことを、北イスラエルはそういうことを繰り返していくわけですが、いずれにせよそうやって、王というのはその権力を、後世まで、我が物にしようとすると言いますかね、そういうものですよね。でも獅子はそうじゃなくて、問題のために立てられて問題が解決するなり収束するなりすると普通の人間に戻っちゃう。信仰的に言うと神の霊によって立てられた人からこう神がその特別な霊をもう神が引き上げることによってその人は普通の人に戻るっていう、そういうことなのかもしれないんですね。これ、例えば、牧師という仕事なんかもね、王政なのか獅子なのかっていう、大変、なんていうか、切実、僕にとっては切実な問題ですね。一旦安心を受けた以上はもう生涯死ぬまでその牧師であり続けるべきだという主張ももちろんあるんですが、一方でいやいや職制はその 職にある間のみ関わることだから、牧師を引退するなり辞めるなりしたらもう普通の平信徒でいいんじゃないのかっていう、で私は心情的には獅子のようにもう勤めが終わったら普通の人に戻る方がいいと思うんだけど、日本キリスト教団の場合はそうはいかないのです。で、ここはバプテスト教会だから僕は四谷新生教会の教会員であるという会員席を持っているんだけど、日本キリスト教団は実は牧師が会員席を持つことを認めてないわけですよね。教師は信徒席はもうないことになっていて、教師席の方に移っているっていうことに。なっているから教会員としては数えないというのが、法的な日本キリスト教団のルールなんですけど、 なんかよくわかんないんだけど、まあ、僕は引退したら普通の人がいいなっていうことを思うんですが、だからこう獅子っていうのはちょっといい制度だなと、その感覚だけで言えば非常にいい制度だなと思いますね。今日お読みいただいたのは獅子の中に、まあ大体名前が挙がる人は12人いるんですけども、そのうちで、まあ、多分一番有名なサムソンという人が生まれる時の逸話、その箇所を読みました。このサムソンの父になる人はマノアという名前だということが知られています。マノア、平安とか休息とかという意味のある名前を持っている人です。で、母は名前が記されていないんですね。何という名前の女性なのかはわからない、まあ、わからないのではなくて、むしろこの不妊の女と呼ばれている人だから、まあ、これは、まあ、言ってみれば差別語といいますかね、差別符号なわけですね。あの、子供を身ごもらないっていうのはこの時代だけじゃないんだけれども、それだけで女性であるっていうことの意味を持たないものであるかのように扱われてくる。だから聖書の中には、あの、不妊の女と言われた人たちがたくさん、あの、出てくるわけですよね。今日読んだ詩編もそういう事柄がこう含まれていて、最後にだから不妊の女は家に戻って、しかしその不名誉を注がれて子を持つようになる、つまり祝福を受けるっていうふうに歌われて終わった詩編ですけども、そういうものですよね。だからこのサムソンの母というのは、名前が不妊の女という名前しか伝えられていない女性ということですよ。で、その彼女のもとにヤハウェの使いが現れたんですね。そしてこう言った、3節、あなたは不妊の女で子を産んだことがない、だが身ごもって男の子を産むであろうっていうね。で、彼女は神の人が現れた、そしてその彼が告げた事柄が、まあ、恐ろしいことだった。そうですよね、突然現れた人間がそんなこと言われたら、それは恐ろしいことでしょう。なので夫マノアに相談するわけです。で、マノアは相談を受けたので、ね、もう一度使いを来させてくださいと神に祈ったと書かれてますね。で、神はその祈りを聞き入れて、もう一度使いをよこすんですよ。とは面白いなと思うんですけど、マノアがですよ、祈ってもう一度使いをよこしてくださいっていうのは、それは私のところに使いをよこしてくださいっていう意味でしょ、きっとね。ところが神はその祈りを引き上げて、しかしもう一回妻のところに使いをよこすんですよ。マノアのとこじゃないんですね。で、こう書いてました。9節。神はマノアの声をお聞き入れになり、神の御使いが再びその妻のところに現れた。彼女は畑に座っていて、夫マノアは一緒にいなかったって書いてある。不思議ですね。で、この謎と言いますか、この不思議が、今日読まなかったんですけど、16節に書いてある事柄が、その、この不思議の答えなんですね、きっとね。16節には、マノアはその人が主の御使いであることを知らなかったって書いてますよ。これおかしいでしょ。神の御使いが再びその妻のところに現れたんですよ。で、彼女は急いで夫に伝えに走って、この間私のところにおいでになった方がまたお見えになっていますと言ったんですよ。だからそれは、この間、私が不妊の女であるにもかかわらず男の子を産むとおっしゃった方が再びおいでになっている と夫マノアに伝えたんですよ。だから夫はやってきて妻と一緒にその人と会うんですよ。ところがマノアは主の御使いであることを知らなかったっていうんです。これはちょっと考えるとおかしいでしょ。それはつまりマノアは妻の言葉も聞かないし、主の使いも信じないし、ひいては神も信じない人だったんじゃないのかっていう、そういうふうに思われるわけですよ。で、その夫婦のもとにサムソンが生まれる。サムソンの物語っていうのは非常によく知られていて、なかなか面白いっていう言い方はいろいろな意味があるんだけれども、面白いお話ですよね。で、これはサンサンスという人がサムソンとデリラというオペラを作る。まあ、それくらいこう、題材として面白いんでしょうね。それから10回という映画を作ったデミル監督、セシル・デミル監督が、このサムソンとデリラっていう、やっぱり映画を作るんですね。もう、やっぱりデミル監督らしい大スペクタクル映画ですけどね。そういう映画になった。で、聖書の本文を読んでも、サムソンのお話っていうのは、かなり破天荒な人間だったっていうことがよくわかりますよ。ただ、そのサムソンが獅子として起こされた原因、さっき言いましたように獅子っていうのは何かイスラエルに問題が起きたときに、その問題解決のために特別に神の霊を受けて立てられる人なんですよ。だからサムソンも、ただ破天荒な人間でしたっていうお話ではなくて、獅子として立てられたという意味があるわけです。つまり原因があるわけです。その原因は13章の一節に書いてます。イスラエルの人々は、またも主の目に悪とされることを行ったので、主は彼らを40年間ペリシテ人の手に渡された。つまりペリシテって宿敵ですよね。イスラエルにとっての宿敵であるペリシテの手に渡された。イスラエルはペリシテから非常に圧迫を受け続けているっていう、そういう状況で、その状況を打破し、そして主の目に悪とされることを行っているイスラエル人をいさめるために獅子サムソンが立てられたっていうことですよ。イスラエル、何か大きな問題が起こるときに特別な証明を受けて民を導いたのが獅子、そしてそのために立てられたのがサムソンだった。だから獅子が起こされるっていうことは、獅子が立てられるということは、その時代の今が大変な状況だっていうことの証拠なんです。平穏な時代にサムソンが生まれたのではない。神が困った事態だと認識しているからこそサムソンを獅子として立てた。つまりその時代、神の目から見て非常に大きな問題が起こっている時代であったっていう。その証拠として獅子が立てられているっていう。そういうことなんだと思うんですね。その意味では、例えばバプテスマのヨハネもそうやって神によって起こされた一人の人間だったと言えるかもしれません。マタイによれば、ヘロデ王が幼子を皆殺しにする命令を出したために、マリアとヨセフはエジプトに避難するわけですが、その避難先でヘロデ王が死んだと知って、イエスを連れてガリラヤのナザレに戻ったんですね。で、その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤのアレノで述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言ったとマタイは書いてます。つまり イエスがナザレに戻ってきたのはヘロデ王が死んだからだったわけですね。で、僕はこれは、ヘロデ王は子供を皆殺しにするように命令を出した王で、その王が死んだから平和が訪れたのでイエスはナザレに戻ってきたんだと思ってたんですが、でもよくよく考えたら、王が死んで平和が戻ってくるとは限らない、限らないですよ。例えば今この 先週と言いますかね、一番大きなニュースはシリアね、50年続いた独裁政権が崩壊する。そして、先週もちょっと似たような話をしましたが、無血開城するっていう、そういう事態が起こった。独裁者が、亡命することによって政権を投げ出して、シリアが独裁政権ではなくなったっていうことは、非常に、良いニュースなのだと思います。でも、じゃあ、その、独裁政権である王がいなくなったから、じゃあシリアは瞬く間に平和になるのかって言ったら、どうもどこのニュースも新聞もそんなに事柄は簡単ではないと言いますよね。今後どういうふうにシリアが国を立て直していくのかっていうことについては非常に疑念がある。確かに独裁政権は倒れたけれども、それを倒すためのいろんな勢力がそこにまだあるわけで、現に、イスラエルが空爆をしたりですよ、アメリカも空爆をしたりっていうようなことがこのわずか1週間の間にどんどん伝えられてくるっていう、それはそれで非常に大変な時代を迎えているシリアにとってはそういうことだろうと。あそこも聖書の世界ですからね、シリアもね、ダマスコでしょ、ダマスコへ行く道なんていうのはパウロの改心の物語で非常に重要な土地ですよね。そういうところでこういうことが起こっている。つまり王がヘロデ王が死んだからといってすぐにたちまちイスラエルに平和が戻って民にとっては良い国になったからイエスが戻ってきたとは限らない。政情が安定したから戻ってきたっていうわけでもないだろう。そういう時にバプテスマのヨハネが起こされたわけですよね。そして悔い改めなさいと述べ伝え始めた。それはバプテスマのヨハネが現れねばならなかったような状況だった、そういうことなんだろう。そしてイエスの生涯もまた、そのイエスの時代の今が大変な状況であるということを文字通り明かししているわけで、結果的に彼は十字架で処刑されるということになった。それからパウロも、これまた大変な状況を生涯背負っていく人だったですよね。今日はガウデーテの手術、喜びの手術なので、フィリピの4章読みましたよね。主において常に喜びなさい、重ねています、喜びなさい。これはガウデテの手術の定番の節句だし、福音書で読んだヨハネの弟子がイエスのところを訪ねるというのもガウデテの手術の定番の箇所ですけども、この時ね、パウロは自身も非常な喜びに満たされて、平安のうちにみんなも喜べよって言ったわけじゃなかったんですね。これは伝えられているところでは獄中で書かれた手紙ですよ。彼自身だから投獄されている中で教会に宛てて励ましの手紙を書いている。だから彼自身はとてもそんな喜べるような状況ではなかった。しかもそれほどまでに心血を注いだフィリピの教会に、ユダヤの教会から異なる教えを携えた伝道者たちが送り込まれていた。異なる状況というのは、ユダヤ教に戻らなければ本当の救いは得られないんだという人たちがたくさん あのフィリピンにもやってきている状況、パウロが獄中に囚われているのも、まあ、いいことになのかどうかわからないけど、ユダヤ教回帰の力が働いているっていう、そういう状況の中で、そうじゃないんだって、本当に我々はイエスの十字架によって解放されたんだっていうことを、もう離れたところでそうやって言い続けなければならない状況に置かれている、そういう中で常に喜べと書き送っているわけですね。そういうことなんだろうと。つまりこの方々が、まあ、先駆者といえば先駆者なんだけれども、先駆者っていうのは文字通り単に先立ってそのことの重要さに気づいて実行する人たちなんですね。まあ、それを聖書では神の霊によって建てられるっていうわけですが、サムソンだってそうやって建てられたわけです。時代の状況に何がしかの働きをするために特別な霊を送られて、ナジル人として育って働いた人ですよ。パウロもそうでしょ。自分が囚われていて教会が非常に揺らいでいる中で、でも常に喜べって、あなた方の信じている事柄を失うなとこう言い続ける。イエスもそうだった、まあ、その結果彼は捕まって虐殺されるっていう、処刑されるっていうことを受けてしまうって、そういうことならですよ。当然時代を見る目があって、だからこそ今しなければならないことがあって、それに対して単に先駆けてでもやる人たちだったわけで、そういう人は当然ながら激しい風が当たるわけでしょ。パウロだってそうだし、イエスはその風のせいで殺されるっていう、逆風に吹かれるわけですよね。でも彼らがそうやって道を開いてくれたからこそ、私たちは今ここに立つことができているわけです。そんな聖書の世界だからね、その神が霊を送ってサムソンを立てたっていうことなんだっていうわけだけど、サムソンにとってはそんなこと、まあ、変な話だけど知ったことじゃないわけでしょ、自分が生まれてくるにあたって。でも状況が状況で、自分が生まれてきた時にその今がこういう状況だったら、彼は、まあ、やむにやまれずと言いますか、破天荒ではあったけれども、そのペリシテとの戦いに身を投じていくわけですよね。でそれを聖霊によって建てられたんだって、まあ、言ってみれば後付けで、そうとしか言いようがない働きを彼はしたんだっていうことなんですよね。時代の状況があって、そこに生まれた人間としてやらねばならない事柄に従っていくっていう人方がいて、その人たちが時代を開いたから今我々はここに立っているんだ。であれば今この時代を生きる私たちも、私たちが今直面している様々な疑念とか嘆きとか、この状況を次の世代に残さないような今の働きが求められているっていうことですよ。それが霊によるものなのかどうかは分からない、神の霊によって建てられるものかどうかは私たちは判断できない。でも後の人たちが、彼らは聖霊によってその働きを成したのだというに違いない事柄に僕らも直面している。だから私もまた今を先駆者として生きる、そういうふうに招かれているんだと思うんですね。あの人は特別だじゃなくて、今時代を生きている私たちだからしなければならない事柄がみんなにあるんだっていう、そういうことなのかもしれないと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、様々な時代に多くの先駆者が立てられ、時代の苦悩をその身に引き受けて歩み通しました。その先駆者の働きによって時代が開かれ、 私たちの今へと続いています。私たちも今というこの時代にあってなすべき務めが委ねられています。力弱くことをなす勇気も自信もありませんが、あなたが私を選んで呼び起こしてくださったのだから、神様あなたが必要な力をその都度与えてくださることを信じます。その力によって委ねられた務めを果たすことができますように。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。